のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。春の陽気がすごく気持ちいい、山梨開始よりお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日もこの方に来ていただいております。
こんにちは、坂本です。
こんにちは。なかなか坂本さんのね、悩みがあるって聞いてるんですけど、ちょっとじらしてるんですよ。
なんで？
いや、なんとなく
春の陽気が
そうさせるのかな。何なんですか悩みって。いろいろあると思うんですけど。
いっぱいありますよ。
いっぱいあるよね。
まあ今ね、実はまあ職場がちょっと変わりまして、
はいはい、
半年ぐらい前から、
うん、
結構お客様と直接お会いするような職場に変わったんですよ。
え、何？ひょっとして飛ばされたんですか？
え、そういうの飛ばされたっていうの？
俗に言う客層ってやつ。
お客様相談センター？
カスタマーセンター。
まあまあ、それに近い。それに
近い。ほら、坂本さん、ほらみたいな。
もうちょい、すいません。
で、大阪南地区担当は嫌だってよく言われますよね。
まさに大阪担当なんです
か？あ、そうなんですか。
まあ、大阪担当っていうのは関西担当。
ああ、もともと回ってたからね。うん。合図出せやってなりやすいから。はい、
しかも、出身もそうだし。で、まあ、そういうところに、行ったんですよ。
半年ぐらい前からね。
半年ぐらい前から。
はいはいはい。
で、まあ、意外にも。
意外にも。
結構、そういう仕事に向いてる自分を発見しまして。いや、俺絶対喧嘩しますよって言ってたんですよ。
ほう。
うん、絶対無理っすよみたいな感じで言ってたんですけど、いざ電話取ったら、思いのほか腰の低い自分を発見しまして。
低そうですよね、基本。
そう、意外にね、しかも、それが全然嫌じゃないタイプやったんです。
だって金のためなら、
いや、
土下座もできますみたいな。
まあまあまあね。まあ
そう。だって仕事じゃなかったらいいけど、仕事だから頭下げるのが全然平気だよって思いますよ、男は。
ただ、それで悩みがまあ、一つ二つあるんですけど、まだやっぱそういうところに飛ばされた時に。
飛ばされてはないと思うよ。
飛ばされてはませんけど。
はいはい、飛ばされてないです。
ないですけど、まあ、これ何回か前のラジオで見ましたけど、まず、やっぱりずっとその、専門で来てたもんですから、周りのその女の子、まあ、女の子たちがすごい多い職場ですけどね。
今女の子多いんだ。
もちろんそう、周りでそうですけど。
子供多いけどね。
で、必ず、まあ、取り継いでくれるわけですよ。その時にたまにやっぱり、今プロに変わりますっていうのと、
例のプロね。
例のプロっていうのが一つと、はいはい、あとやっぱりその今の職場に来るときに僕ほら形から入るタイプじゃないですか、本屋さんとか図書館に行ってまずこういう言い方したら失礼なんですけど、クレーマー対処の方法的な本がいっぱいあるんですよ。ビジネスルール、ね、ビジネスマナー、クレーム対処の方法、
クレームは宝物とか
って
本を読んだりね。
そう、社長出せとかそういう
本、はいはい、あった
いっぱい読んだんですけど、あれ基本的にどの本読んでも思うんですけど、お客様が悪いことになってるんですよ。
はあ。
わかります？
こっちが悪いこともあるのにね。
めっちゃあるんですよ。
だってこっちの不始末みたいな。
そう。ね、いや、不始末ならもちろん謝りますよ、でもほら、言えないことってあるじゃないですか。
あ、会社の事情をこうせざるを得なかったとか。
大人の事情とか、
はいはいはい、
いっぱいあるじゃないですか、
はい、
そういうものの対処の仕方って書いてないんですよね。
まあそれはそれぞれに応じてだから書きにくいんでしょうね、
だから基本的にクレーマーの本って基本的にあえてクレーマーって決めつけて全部書いてあるんで、
クレーマーは人の話を聞いてほしい人たちに寂しい人なんですよ。
そう、寂しい人とか。
だから一旦は受け入れましょう。
そうだね、
どうされました、
そう、
あ、それは申し訳なかったですね、
相手にまずは共感をみたいなことを書いたんですけど、俺いつも喋りながら全くその通りやなって思うんですよ、お客さんに言うのが。
じゃあもう鼻本当心から共感してるんだ、
共感というか、俺が客だったらそう思うなっていう、
僕もお客さんだったらそう思うと思います、っていうのは
以上終わり。
まじまじとそう言えるから、じゃあ坂本さん向いてるんだ。
向いてるけど、会社的には向いてないやん。
そうね、
なんでそんなこと言っちゃうんだよっていう。
でお客さんが言ってその会社の事情のためにっていうのはどう交わすんですか、うんう
ん、言えないじゃん。
言えないよね。
それがない。そこの交わし方が知りたいのよ。
はいはいはい。
わかります？
まあまあまあまあまあ
まあ。まあ、もちろん、うん、ほとんどのお客様は結構意外と簡単な解決方法で治ることがほとんどなんですよ。
うん、
いきなりまあかかってきて、ちょっと女の子からもちょっとよく解決できないんです。じゃあ買って買ってって言って買って、
こういうふうにやってくれたら、わかります
みたいな。お前のところのコピーできへんぞって言って、わかりました。すいません。誠に申し訳ございません。確かにちょっとご足労なんですけども、ちょっと蓋を開けていただいて、コピーしたい面が見えてますかって言って、見えてる。大変申し訳ないんですけど、ちょっと裏向けていただいて、もう一度、コピーのボタンを押していただいて、あ、映ったみたいな。そういうので治ることがほとんどなんですけど、
うん、
中にやっぱ違うやつがあって、それもピンとくるんですよ、長年やってるから、うん、あれや来たあれや、でもそれ治らんねん、
仕様で、
仕様やねん、それそういう仕様やねん。で確かにその通り、その通りです。あ、全くその通りです。もう全くその通り、そうです、全くそうなんです。でも仕様とは言えないんですよ。
もうその辺ってね、さ、うん、海外のメーカーとか、仕様って言い切るよね。
言い切りますよね。うん、あ、それそういう仕様ですって。
すいません、それ申し訳ないです。仕様なんで、
うん、
今後改善していきたいなと思います。
で、まあ、そう言えとも言われるんですけど、
うん、
言うと大体ね、
そう世に出すのか、お前んとこは。
行くことになりますね。
行くことになる、そう言われると。
これ今月3回ぐらい行ってます。もう行ってます、現地に。
あ、そのために、
そのために。
で、まあまあ対面でわざわざ来たら、
そう、すごいいい人やね。
仕方ない。ああ、まあまあ、そうなのね。
って
顔合わせてみたらそこまで悪い人ではみんなないから。
そう、普通の人やね。普通の165ぐらいのおっちゃんやね。ほ、
うん、
でこっち100キロ180センチぐらいのやつが行くやん、
う
ん、
お
めちゃめちゃ腰の低い若いやつが来ると思ってたら、電話でお話しさせていただいた坂本です。
向いてるじゃないですか。
向いてないけど、まあだから、会えば、会っても、それでも、なおかつ、なんか新製品よこせとか、なのにやったら、それはまあクレーマーに近い。それでもまだクレーマーと思わないですよ、僕は全然。でも、なんか喋ってると俺、8割から9割方、
うん、
もう向こうに感情移入しちゃうんですよ。
ああ。
そら
そら。ですよね。
うん。で、よく、そういう入門書には、相手に共感しなさいとか書いてあるけど、
共感するしかない。どころか。
感情移入して、向こうの側に立ってしまうんですよ。
うん。
ほんなら、もう、向こう側は、あ、この人分かってくれる、うん、っていうことで、すごいもう、フレンドリーになったり、うん、もうしょうがないよな、お前に言ってもしょうがないしなみたいな話になったりもするんですけど、うんうん、これって解決してんのかっていう。
まあ解決はしてないけど、
解決はしてない、
収まってる
だけ。ただに友達になって収まってるだけなんですよ、
うん、その根本的なあれはなくならない、うん、
なくならない、
改善しない限りは。
ただ単にそれで友達が増えて、
うん、
いつもの人からお電話ですみたいなのが増えていってるだけなんですよ。どんどんどんどん。いやね、あれね、もうクレーマー対策とかいっぱいあるんですけど、
うん、
世の中には言えないそういう仕様的な話って山ほどあるじゃないですか。
メーカーは特にそうですよね。
メーカーはいっぱいあるんですよ、
うん、
で、そういう使い方は想定してないとか、
うん、
その組み合わせは考えてなかったとか、もうその時点で悪いのこっちなんですけどね、
うん、
考えてなかったっていうのが、開発に聞いてもいや考えてなかったって。
それでどんどん説明書とかがまた、
う
ん、
バーッと
注釈がいっぱいついてくるんですよね。
そうそうそう、増えていくだけで。
まあでもかといってそれ注釈に乗っけたからって言って、読まないしね。
読まない読まない。いやでもね、まあある意味向いてるんですよ。
うん、向いてる。
でまあまあ本当もうこんなこと言うと本当に怒られるかもしれないですけど、うん、すごい今期の評価が高くてですね。
お、誰も怒らないですよ。
いや本当に評価高くて、
もうなんか
4月から
なんかトラブルバスター的な、
もう4月から結構
お給金も
あの結構上がりました。
ああ、よかったですね。
うん、ますます腰低くなりましたからね。
うん、
そう、よくは聞いて
か偉くなるほど神戸を垂れるなのかなみたいな、
なるじゃないですけど、本当にあの結構まあだからもう本当にあの気持ちよく今頭下げてるんですけど、
いやまあそうでしょ、彼のためなら頭下げれるでしょ
いや本当にね、やっぱりねそんなやるぐらいならっていうのはやっぱり金で解決しますよね。
まあ相手もそうかもしれないですけどね、
うん、もちろんそうですね。ただやっぱりどうしても納得いただけないお客様ももちろんいらっしゃいますよ。
まあ理屈っぽい人多いでしょうしね、う
ん、まあそれはもうしょうがないんで、それはもうあのとにかくひたすら謝るしかないんですけど、まああとねもう一つ、あのこの今の職場に来てあの初めて俺分かったんですけど、まあ前までは黙々とあの仕事してればいいだけの話で、うん、日中ほとんど喋ることなかったんですよ、うん、喋ると言ったら名人とだけじゃないですか、
うん、
ほぼほぼ俺の1ヶ月の間で喋ってる時間の8割ぐらい名人なんで、
そんなもんなんですね。
そんなもんなんですよ、うん、
まあまあわからんでもないよな。
で、まあ、今回の職場に行くと周りも喋るのが仕事の人たちなんで、うん、その誘ってくれるんですよ、休憩行きましょうとか、ランチ行きましょうとか、うん、そういう感じで、まあでまあ、別に俺はお昼ご飯食べなくてお菓子とジュースぐらいですけど、まあ、行く分には全然構わないですけど、ようやく自分が気づいたんですよ、俺会話が苦手だって。
は？
いや俺会話が苦手なんですよ。
自分が喋るのはいいけど、
う
ん、
そう
キャッチボールね。
そう
僕もそうかも。
でふっと気づいたんですよ。
うん、
あれ俺ずっと明治と喋ってるぞと思ったけど、別に俺明治と会話しているわけじゃないじゃないですかこれって。
会話じゃないのかもね、ダイアログ
っていう。ある意味もう一人の第三者、まあ向こうのリスナーの方に二人して説明してるっていう、
まあそうかもしれない、
ニュアンス、
うん、
もちろん明治にも分かってもらわないといけないけど、別に明治から
いやでも会話じゃないよね、確かに僕のラジオって、
まあもちろん今の年齢と周りにいる女の子とか男、うん、若い男の子とこの年齢層のギャップもあるんで会話が続かないっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
名人と続くようなこの会話が会社で続かないんです。
あ、
まあおっさんっていうのももちろんありますよ、おっさんっていうのももちろんあるんですけど、
でも雑談ってどうでもいいことしか喋らないじゃないですか。
雑談っていうぐらいからね、
雑談っていうぐらいで、
うん、
でも何なんだろうな。
まあそれでとりあえずほらやっぱさっきも言ったように形から入るタイプじゃないですか。
また斉藤先生の本を読んだりしたんですか、雑談力を身につける的な。
でとりあえずね、
うん、
まずこれを買ったんですよ。
ほう、漫画でわかる誰とでも15分以上会話が途切れない話し方。
そう、
はあ、
しかも漫画でわかるからね。
酒井ダンゴムシってなんか聞いたことあるな。
これ多分その前にベストセラーなってるんですよね、2回か3回ぐらい、
はいはいはい、
でもこれ漫画やから
はあ、
分かりやすいじゃないですか。でこう大事なところに付箋貼ってあるんですよ、バカだから。
まあ、最初の付箋はまず5分相手の話をとにかく聞く、スイスイ10分自分の気持ちをちょっぴり話す、楽勝で15分以上相手に質問しながら話題を広げる。これも相手に質問しながら話題を広げるっていうのは大丈夫ですか。
まあ、そもそもこれラジオ的には全部アウトなんで、
とにかく聞く僕はでもどちらかというと、
はい、
質問するのは多分得意だと思うんですよ。
ああ、俺あんまり質問突っ込むことはあっても質問すること
しない、
うん、しない。
だからヒアリングとかっていうと、
うん、よく
自分で言うのもあるんですけど、はいはい、引っ張ることをすごいできるのかなって。
でもよくあの相手の話を聞く男の人はモテるって言いますけど。
モテないね。あ、まあでも仕事上ではモテるのかな。
うん、
うん、
そう。なるほど。そもそもその文化があんまり大阪にないじゃないですか。
我が我が我が
聞くっていう文化が、
ここから始める、いつもより大きくうなずいてみる、
うんうん、
なるほど、は
あ。いやこれね、なるほどとかほうとかっていう言葉使います？
使わんリアクションがないと話しにくい、聞いてます、聞き上手はうなずき一歩一つ見ても話し手の気持ちの変化に合わせてゆっくりうなずいたり強く短くうなずいたりしてちゃんと変化をつけます、うん、これね仕事ではできる。
いやでもねこれ読んでるとね、うん、会話って高等技術ですよ。
確かに
そんなことまで考えてます？相手の感情の起伏を読み取りとか、
相手に共感してほしいのはここ、5回も言ったんだよっていう回数を強調してました。ああ、なるほどね。
でもこの、 この漫画に出てくる上司、今年花見5回も行ったんだよっていう、そこ、それがもうすでに突っ込みどころじゃないですか。
おいおい、行き過ぎやろって。
そうそう。花見そんなに行くかって。
そんなに隙の多い会話だったら続くよね。
うん、うん、そう、逆にね。
だって、ネタ振ってくれてるわけだから。
そうそう。それ花見に行ってんちゃうやろっていう話になるじゃないですか。だからそれで、ほうほうとか。
ネガティブな感情を尋ねるときに使いやすいフレーズが他にも2つ。嫌になることもあるでしょう。投げ出したくなることもあるでしょう。
これ使えますか？
そんなこと、俺、人生で一回もない。
だから、要は、ちょっと落ち込んでること、人に、会話をやるときには、嫌になることもあるでしょう。投げ出したくなることもあるでしょう。って言うんでしょ？
そんなん言われたら、うん、いや、まあ、あるけど。
あるけど。
もう、いいよって言っちゃいそうな気がする。もう、
お前に言われてないわ。
言われてないから、もうこの回はこのままでしようかな。ここから始める。落ちまで言わず、ちょっと話して待ってみる。ちょっと話して待ってみる。ほうほうほうほう。ああ、なるほどね。
うん。まあ、ラジオ的には何の役にも立たないんですよ。
立たないですけど、うん。
しかも、大阪人向きではない。
沈黙が訪れたら過去の話に遡ってみる。はあ、何なんでしょうね。聞き上手。僕もでもそうかな。坂本さん近いかな。自分がバーッと喋るときは会話じゃないですね。よく言うのがダイアログって言ったらいいのか、
うん、
一方的にこう話をそう。で、見て、落ちまでつける。
だからもう、例えば、そのランチとかね、まあ、お昼ご飯で、バーっと俺が喋ってますよ。
うん、
ずっと喋って、こうやって、昨日めっちゃおもろかったんけど、ってずっと喋ってて、周りもめっちゃ笑ってるんですけど、
会話じゃない、
ね。会話じゃないよね。
だよね。
うん。全然、だから、未だに、周りの人が何者なのか全然わからないんですよ。
いや、
わかります。
それはね、坂本さんは我がなんでしょうね、うん。もうちょっと引き出す。
いや、で、本当は聞き出したいんですけど、
うん、
今度は女の子相手に聞き出すときに、いや、こんなん聞いたらセクハラなのにちゃう。
ああ。
例えば、独身なのとか、彼氏いるのとか、そんな聞けないじゃないですか。
うん。
何を聞くのじゃあ、と。
どんなテレビ
それ面白い。
見た
その会話。
いや、まあ別に面白い会話無理にしなくてもいいんじゃないですか。
いや、だからたまに聞きますよ。家帰って何してるのって言ったら、いやー、ぼーっとスマホとかやってますね。うん。
どんなやつあったんだつむつむとか。
それってなんか、もう違うおっさんになってません？
ああ、もう違うおっさんなんだ。
違うおっさんになってるでしょ。もう、ちょっとうざいおっさんになってるじゃないですか。うん、
ああ、まあまあ。
なんか LINE でなんか、ええとか送ってきそうじゃないですか、もう。
確かに。
なんかそういう、またそういう情報だけがいっぱいあるんで、うん、いや、こんなん聞いたらあかんわ。
はあ。
だって、そんなこと考えてると、自分が喋ってんのが一番楽なんですよ。
人に興味ないのかもね。
でも沈黙は苦手じゃないですか。
僕沈黙平気。
いやだから一人は平気なんですよ。
うん。
一人は平気やけど、みんなの中で一人ビーッと座ってるのが苦手なんですよ。
あ、でもね、僕飲み会でそれなんですよ、結構。人の話ずーっと聞いてるパターンが多い。で、話題振られて、
聞いてん。
ずっと聞いて。
聞いてんのはだって面白い話をしてくれるからでしょ？
その面白い話してない時もずっと聞いてる。
偉い、それ偉いな。俺だってもうつまらん話の時明らかにつまらん顔してるもん、俺。しょんぼりしてるもん。
坂本さん、調子悪いんですか？
そう。
言われちゃう。
こんなおもんない話、つまみ聞くのって、しかもそれ落ちあんのっていう。
まあでも僕はたまたま言われるのが、やっぱりなんか、別にそんなには落ち込んではないけど、
うん、
仕事の話は難しいなと思って、うん、めんどくさいなとか思ったら、大丈夫ですかって言われる時はある。
そうそう。だからよう言われます。怒ってますって。
怒ってどうした大丈夫って。いや、うん、いや、しんどいなと思って。
そう。疲れてありますとか怒ってますとかよう言われる。
どうしたらいいの、上見上げといたらいいのかな、うん、誰か言われたら上見上げときゃいいよって言われました。
だから、全然怒ってないよ。もういつもいつも全然怒ってないよっていつも言うんですけど、
うん、
怒ってるみたいに見えるっていう。
難しいな。
いやでもね、こういう本読ん、しかも漫画やと思って読んだんですけど、レベル高いわ、会話の。
どうやってみんな会話してるんでしょうね。
うん、これ考え始めたら会話できんようになるから。
いや。でも坂本さんとプライベートの話するのってやっぱり難しいじゃないですか。
まあ確かに。
ある程度知ってるから、ある、まあ、会話できなくはないけど。まあ
それはもう性癖から何から全部知ってるからね。
無理に言う必要はないよねっていうのもあるし。
まあね。会社の人とコンポストトイレの話とかできないじゃない。
できないよね。
向こうから振ってくればいいけど。
コンポストトイレとはっていうところで盛り上がって、拡散するんだよとか、うん、みたいな。
お昼に？
まあそれは、それしちゃダメだけど。う
ん、あー。いやでもね、やっぱりね、意外と大阪の人って会話苦手ですよね。
で見るとね、
喋、うん、ま、んのは得意ですけど、
んー、ある意味マウントの取り合いみたいなところもあるから、
そうだからモテへんねん大阪人って。
そうかな。
いやだからおもろいっていう尺度でモテてるわけで、
うん、
あの人よく話聞いてくれてるのみたいな、あんまないじゃないですか。
まあね、
うん、
いや僕聞き上手なはずではあるんですけど、なんでモテなかったんだろうな。
あの聞き方に共感がないからじゃないですか。
ああ、なんか引っ張ったろうみたいな感じの、
引っ張ったろうか、もしくは上滑りしてるか、
あ、共感がないからだ。
うん、
なんかここあるんでしょ。でもクレーマーに対しては、
クレーマーはね、
クレーマーじゃないと思う。
クレーマーではない、
クレーマーって怒られるお客様に対しては、
お客様に対してはもうすごい、
でもね、そう思えるっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますよ。クレーマーじゃないんだって思えてるっていうのは、
まあなんせ自分がいつも客すぐ客側に立ちますからね、
うん、
ああ、まあそれで、もちろん上の人と喧嘩にはなるんですけど、うん、まあ別にそれで評価が下がるわけではないですからね、
うんうん、難しいですね。15分以上、
これでもね、意外と15分以上会話しかも途切れないって高等テクニックですよ、
うん、
初めての人とそれできます。
心を鬼にすればできるかもしれないけど。
何その心を鬼って、それ仕事って思えってことですか。
うん、とか、
うん、
15分以上この人と喋なきゃダメなんだって思ったら、うん、その辺のおばちゃん捕まえて、
うん、おばちゃんやっていけるやろ
多分ね。
だって向こうも協力的やもん。
多分女性だったらいけそうな気がする。
俺逆や、男性や。
男性やったらいける。
どっちやねん。
どっち
どっちや。俺男性やったらいけるわ。女性は無理やわ。
そうな、若いお姉さんだったら。
男性やったら全方位にまず網張るじゃないですか。
最後は下ネタ行きゃいいかみたいな。
まあまあまあ、でもまあスポーツ系なのか、その魚釣りとか、まあいろんな、とりあえず全方位的に。
まあまあまあまあ。
どっかに興味ないかな。
まあセンサーをね。
センサーね、もう僕こうやってもう体でかいからよく言われるんですよ、ラグビーとか柔道やってたんでしょう、でも実際オタクなんですよって言ったらどっかに引っかかるじゃないですか。
まあ、スポーツか、オタク。
そう、スポーツか、どっかに引っかかるじゃないですか。で、そこから、趣味何やってるんですかって、いや、ちょっとビリヤードと魚釣りが好きでっていう、全方位的な話から入って、あとは、引っかかったところを伸ばしていくだけでいいんで、うん、おっさんとか、まだ、20代後半ぐらいの子までなんなら大丈夫なんですよ。
うん、
もう、それ以下、ダメ。で、女の子は、もう、全アウト。
まあね、この子どないかしてしまおうっていうような気持ちでいけば、
まあそれはまた別ですけどね。
別ですよね、うん、でも雑談って言われると、
そう、もう女の子と喋れる内容で向こうが平成ジャンプとアルスマグナ引っかかれんかったらもうアウトですからね。
ああ、
逆に引っかかったら引っかかったって引かれたりしますからね。
うん、何でしてんのこれ。
そうだから、そこが難しくてですね。かといってね、長野でファッションの話とかしたってどうせ変われへんし、まあ何の話してるかっていうと、彼氏の話しかしてないですからね。
ああ、でも彼氏の話を聞くっていうのはダメなんですか。
そんな辛いの。
え、
そんな辛い話、辛いっていうか、
いやのろけ話でもいいじゃないですか。
まあまあ、
あ、彼氏さん何やってるんですか。そうなんですか。
一回そういう話もありましたあったんですけど、
うん、
なんか戦争彼氏国連に入れ墨入っててみたいな。
え、あ、そう、
うん、
え、どんなやつって聞くしかないですよね。
痛かったローリーみたいな。
すごいね。
すごいねとしか言いようがないじゃないですか、そんな。
外国人みたいな、え、それって大丈夫なのなんだ、さん的にはって言って。うん、全然大丈夫です、みたいな。そうそう
全然大丈夫なこともないんです。
ないと思うけど、そうそうそう、大丈夫って言うんだこいつはみたいな。
まあ別にね、やめときなよそんな男とも別に思わないし、
うん、
かといって、いや俺もベッカムみたいに子供の名前入れててねっていう、そういうことでもないですしね。だから結構やっぱり、あーあーって、いや、そのこっちも面白い話を 切り返してくれる子ってそうはいないですよ、まあ、当たり前ですけどね。50のおっさんがおもろっていうような話をしてくれる女の子なんかいたら惚れますわ。
惚れるね、
うん、逆にね。いやでも本当にまあまあもちろんね、会話なんかせんでええって言われたらそれまでですけどね、それまでなんですけど、コミュニケーション取らないといけないポジション的なところもあるんですよ今。
まあそういう部門だからね。
そうだから、その周りとのそのそういう連携というかそれも必要なんで。
まあね、
うん、そう考えると楽ですね、その職人的な仕事って。
うーん、
なあもうせんとひたすら自分で一日なんか作ったりとかしてればいいんで、まあ楽っていうたら職人の人に怒られるんですけど、周りを気にしなくていいっていうのは恵まれてましたね。
まあ無理に会話する必要ないっていうの
は、ね、まあないんですけどね、本当ないんですけどね。
うーん、
あーまあそうですね、ないですけど、あれなんであれまあ行くじゃないですか、うん、そう地方地方に行くとその各地方の支社の人がまたなんかしてくれるんですよ、いろいろ、
うん、
親睦会的なやつを。
辛いね。
そう、
あれね、地方出張行った時に変にいや自分で行きたいなっていう店とかって写真してるのに、 それ終わってからわざと行ったりしますよね。
俺もうそう、静岡とか行く時も、うん、爽やかハンバーグとかこう調べるじゃない、調べるじゃないですか。
俺爽やか行きたいねって思うけど爽やか連れて行ってくれないから、ね、
くれないんですよ。長野の人なんでなかなかお魚食べれないと思いましてみたいなこと言われてお魚食べさせてくれるんですけど、美味しいんですよ。でまあしかも100歩譲ってそれは許しましょう。でも本当に食事にのめり込みたいんですけど、なんか今日の主役はみたいなこと言われてないですか。
ゆうだよと。
そう、君だよと、うん、君の全てをさらけ出す会なんだよと。
はあ、
いつも電話でずっとやり取りしてる僕たち死者と君とのコミュニケーションを図る場なんだよ、うん、今日はっていう、無言の圧力
ありますよね。
のくせに、うん、会話のキャッチボール的にはこっちがしないといけないんですよ。
もっと聞いて。
そう、なんで俺が聞かなあかんね、一人一人にみたいな。
でも難しいですね今ね、うん、どこまで人に踏み込んでいいのかっていうのが分かんないじゃないですか。
だってそれぞれその自分の周りに白線引いてるじゃないですか、うん、その白線の半径が全員違うんですよ今。
まあまあそうでしょうね、うん、
すごい半径広い女の子とか、うん、めちゃめちゃ狭い女の子とかいるじゃないですか、
うん、
ボディタッチしてくる女の子とかいるでしょたまに。
あ、いますよね、でもね。
もうほんまに肩とかに手を置いてくる、ね、お前白線30センチぐらいしかないなっていう。
いやーでもね、ボディタッチしてくれる女の子はね、うん、いけないですよ。
いけないですよ。
いけないよって言っちゃいますよ。
もう俺も言って
勘違いしちゃうから
やめなさい。おっさんにそれはやめなさい。
やめなさい。
そう。で、その子から相談も受けるんですよ。うん、あの人いつも私の胸元見るんですよ。そりゃそうやろって。
お前好きだらけやろなって。そりゃそうやろ。
そりゃそうやろ。俺言いましたもん。俺も見たい。
うん
うん、みんな見たいと思いますよと、
うんうん、
それは君が悪いと。
悪いよ。
いやそんなこと言うたらじゃあ女の子は見せるためにこんな服着てきたん違いますって多分怒られると思うんですけど、
それでも男ってそんなもんだから、これはいい悪いじゃなくて、うん、そういう生き物なんだからって。
そのほんで君の白線半径30センチをせめて1メートルぐらいにしときなさいと、
うん、
いいのかなってちょっと思わせる部分が君は多すぎると、
うん、そう説教するよね。
で、まあ、説教じゃないけどアドバイスとしてね、うん、アドバイスとして。でもなかなか5メートルぐらいの女の子もいるんですよ、
うん、
何言っても
いや
もう目合わせへんみたいな。
ああうちの梅早もんがそれですね。
よう結婚できましたな。あなたそういう半径5メートルの女の子とどうやってどうなるんですか。
意外と近くまで行ったらいけるみたいな。
ああそうそういう女の子ね。
だからここを突破してくるなんてみたいなのはあるのかもしれない。
そう初めてここまでグイグイ来られたのはっていう。なんだ、確かにその子も人見知りで結局のところ仲良くなったら今度は逆にお前近づきすぎやねんっていうぐらいにはなるんですけど、
うん、
でもまあそうならない子ももちろんいますし、
うん、
全員決めといてや同じ半径を。
さあ人間なんでね、
うん、
違うのは当たり前ですけど、
大阪でねあんまりその半径広い子に会ったことないじゃないですか、
うん、まあまあ言うほどね、
うん、
そう
そこはやっぱ長野と大阪の違いがありますよね。 うん、まあそれは大きいと思いますよ。そもそもコミュニケーション取れへんかったら生きていきれない人種がいっぱいいるところなんで大阪は、まあ、コミュニケーションというか喋りたいだけなんですけど、会話じゃないから
確かに会話じゃないよね。
会話じゃないんですよねこれ
ね、
うん、だって俺人の話を聞くっていうのを人生でほとんどやってなかったからタイプはこんなとこ来ないでしょ。
確かに。
だからリスナーやってるでしょ。
うん。
聞くのが好きな人は。
そっか。でもこれ難しい
です、ね。難しいですよ。それ漫画ですけど。
アドバイス言ってること、いやこんなんできないよっていうこと多いですよ。
うん。しかもこれ漫画の主人公ね、元女性アナウンサーっていう設定なんですよ。
おかしいやろ。
元女性アナウンサーがアナウンサー辞めてカフェやってるんですよ。
なんか嫌なことあったんですかね。
そっちが聞きたいわ。
なんか日テレとかで働いてた人ですかね。
分からへんねんけど、ね、
なんかちょっと心に闇を抱えちゃったみたいな。
元アナウンサーっていう設定で、
うん、
もうその設定のハードルが高すぎてまああと思うのはね、
うん、
全然これは会話とは関係ないんですけど、最近このビジネス書を漫画にやたらするじゃないですか。
多いですね。もう10年ぐらい前から。
そうで、俺昔結構この手のやつ昔からあるんですけど、
うん、
昔のやつって絵が下手すぎて内容頭に張ってこえへんとか、あと逆に島耕作がやってて頭に入ってこえへんとかドラえもんがやってて頭に入ってこえへんとかいっぱいあるじゃないですか、うん、ドラえもんの日本の歴史とか、
うんうん、
最近この手の漫画は妙に無個性のでも絵が下手じゃないっていう、
うん、
本当にこういうビジネス向きの絵柄がなんか確立されてますよね。
そうですね。確かに
診療クリニックのなんとか先生の漫画とかもそうですけど、
その流れですねこれも、
うん、なんか別に下手、全然下手じゃないから気にならないですよね、
うん、
絵柄は。でもかといってそのめちゃめちゃ魅力あるキャラクターでもないじゃないですか。まあこれこんなこと言ったらこの漫画家の人に失礼なんですけど
魅力あるキャラクターだったらめっちゃ感情移入しちゃうからダメでしょ。
そうそうそうそう。だからこれがドラえもんがやってたら分かりやすいかって言われると分かりにくいじゃないですか。
ノイズだらけロボット
そうそうそう。だからそう思うと最近のこの手のこの漫画で分かるっていうのようできてるなと思って。
でも実践できないけど、ね、
実践できないけど実践難しい。言うてることはめちゃめちゃ難しいんですよこれ。ここまでできんやったらそもそも会話苦手じゃないやろ。
ないと思うね。確かにね、うん、
下手したら相手洗脳できるやろっていうレベルのことをいっぱい書いてあるんですけど。いやでもこれを読んでね、相手と15分以上話すっていうのが選ばれた一人だけ許される高等技術やっていうのがよう分かりました、うん、15分間だけ喋れって言われたら僕は喋りますしプレゼンもできますけど、
うん、
会話って
だからね、よくこの会話の本で相手の会話をオウム返しするっていうのをよく絶対鉄則であるじゃないですか。 あれできないんですよ僕。なんかバカにしてんのかって思われないんかなって。なんとかなんとかなんとかしたんだ、うん、そうなんだよ、なんとかしてなんとかしてね、なんとかしてなんとかしたんだうーんってなんとか
したんだよね、まあ、要はそうだよねっていうのの、バリエーションですよね。共感をもっと膨らませよう。
あれはね相手にとって失礼じゃないかなって思う。
でもある種ほんまに落ち込んでる時にもうこういうことがあってね、ああそういうことがあったんだって言われると、あ、本当に理解してくれるんだなって思う人がいるじゃないですか。あ、俺の今言ったことを 100% 理解してくれると。
そうなんですね。
うん、そうなんですよ。
だそういうふうに思うこともあるんですね。
だからそれ、本当に落ち込んだ時は、
はい、
ものすごい効くかもね。
落ち込んだ時は本当そういうふうに効くんですね。
うん、だから落ち込んだ女の子の時に一回やってみてくださいよ。
やればいいんですかね。
そう。
うん、そんなラジオ面白いですか。
そうだね。
いやいやいや、なるほどな。
まあだからまあこの大阪人向きではないと思うんですけど、この会話の本はね。
うん、
でもこれ俺が行った本屋さんのベストセラー新刊の第3位ぐらいの上だったから取ってきたんですよ。
長野ではやっぱそういう人多いのかな。
いや全国的でしょ。いや知りませんけど、
うん、
一番売れてる本が一番正しいって思ってるタイプですから俺は。
え、そうなの。
うん、
じゃあ、百田さんの日本国旗とかも。
日本国旗、もう、メモの魔力も、うちの本棚にありますよ。メモらなきゃ、俺もって。今日から、ノート3等分ぐらいにしてメモっていこうって。
できないですけどね、3等分
して、
ね。
1ページ半ぐらいで終わりましたけど、ね。
全部左側に並んでい
て。並んでいて、解決策も何もないんですよ。ただ単にページを無駄にしてるだけっていう。まあでもまあ、うんうん。
まあ、わからないでもないですけど。
まあもちろんね、この本はね、若干半分ラジオのネタとして買ってますけど、
うん、
でもまあ、無駄ではないなとは思いましたよ。うわ、これほんと難しいんだなっていう。
うん、
で、まあ、やっぱり中には俺みたいに、もう喋りもできへんねんっていう人もいっぱいいるじゃないですか。
うん、
間が持たないっていう人。まあ、持つでしょ、僕でも名人でも。自分の喋りたいことだけ喋ってれば。
そう。
だから間が持たないっていう人にこれを読ませたら、もう逆にハードル高いわ。
何喋ったらいいんだろうって。
そうそうそうそう。で、この本の中では、一番簡単なネタは天気ですって書いてあるんですけど。
天気、僕ね、天気のことを喋れる人の神経の図太さが羨ましい。
いや、いますやん。雨。って、おばちゃんが。
いやいや、今日は、
ああ、そういうやつね。
今日は寒いですね。分かっとる、あんなもんって。
なんでそんな尖ってるの？寒いって言うてるだけじゃないですか。
ああ、寒いですねって言うしかないじゃないですか。
まあ、
そんなに寒かったら、4月になったらどうなっちゃうんだろうねって言えばいいんですか？
もっと寒くなりますか
ねって。
そう書いてあったんですもん。一番簡単な話題のとっかかりは天気ですよって。で、朝天気が悪かったら、朝支度するのに、うわ、傘も出さないとこうしなきゃって大変になりますよって、ほら、そこから会話が広がっていくじゃないですかって。広がれへんけどね。
広がらないよ、天気では。絶対天気の話題なんかしたくないですもん。じゃあまあ、あれ、まあまあ、来てもらった方が足元が悪いなかっていうのを、それも社交辞令で言うし、
うんうんうん、
いやー、遠かったでしょ、ここって。
まあ、この本の中の天気っていうのは、その天気にまつわっていろんなところにアンテナ張りなさいよっていう意味やと思うんですよ。
あ、その傘素敵ですね。
そうそうそう。そういうのやと思うんですけど、ただ、うん、俺も天気を取っかかりにしようと思ったことはないわ。
生まれてこの方ないでしょ。
長野に来て大雪降った日ぐらい。
いや、それ純粋にすら驚きねえ感動でしょ。
そう。めっちゃ降ったな、お
い。すごいね、これって。
そう。ね、そこは共感得られるじゃないですか。うん、いやー、大阪の人も驚いてますけど、これ僕らもびっくりですわ、みたいな。
うん、
これ両方大阪弁になってんねんけど。
うん、まあまあまあ、まあまあ、でもそれはまあ、普通の感動ですよね。
でも普通に、これぐらいの天気で今日、ラジオの中で天気に一つも触れてませんけど、春の陽気やって言うたぐらいですよね。難しいですよ、天気から膨らませるのって。
本当に天気の話題を言える人ってすごいなと思う。
大体何が取っかかりですか？例えば朝パッと行ってパッと話すときに、
おはようございます。
でしょ、うん、
会社ついて、
うん、例えば隣にパッと誰か座ったときに、特に今俺フリーなんで、
うん、
どこに座るかわからないですよ。
あ、今は
フリーです。うん、そうで、たまたま隣に、まあ、女の人とか座って、あーす、
うん、
何もないわ。
別に喋らんでもいいんじゃないです
か。もちろん喋らなくてもいい
です。おはようございます、ちゃんと挨拶して、うん、で業務の話してる間に、
そう、
雑談にあるんじゃないですか、多分。
だって朝いきなり会話して許されるのって、日本がドーハで負けた日とか、
それぐらいですよね。
なんかそういう、
ね、もう本当に国民的イベントが
ないと、
みんながみんな同じテレビ見てるわけじゃないからね、今。
そう。
昨日の101回目のプロポーズ見たって。
101回のプロポーズはありやったな。
うん、
でも今のドラマはないでしょ。
ない
見てないでしょ。相棒でもそこまでじゃないでしょ。
うん、
チコちゃん。でも、チコちゃん見たって、それ、もう50過ぎたおっさんが、言えないでしょ、会話のとっかかりでも。
でも、よくチコちゃんの話題を電車の中で聞きますよ。
まあ、もちろん聞くんですけど。
おばさんとかは。
うん。まあ、面白い、実際面白いからね。面白いから、別にチコちゃんには、うん、チコちゃん全然悪くないんですけど、
うん、
そのスマートな、だって、うん、俺もそれはスマートな誘い方とか、スマートな会話とか憧れますよ。なんかちょっとこの後食事どうって言ったら、指輪してるふりして、ほんまは BMW の鍵でしたっていう、もうすでにその BMW って言ってる時点でおっさんなんですけど、 そういうおしゃれななんかあるじゃないですか。欧米の。
小粋なね。
小粋な。そういうやつ、そういうやつよ。まあそもそもそんな欧米の小粋な人がこんな漫画でわかるみたいなやつ読まないんですけど、絶対に。
でも、アメリカ人はやっぱすごいですよね。何気になく、本当に何も関係のない人と、列並んでる最中に喋って
る。喋る喋る。俺が喋れんのは、アルスマグナの列に並んでる時と、
それでもすごい様子ね、聞いて恐る恐る、ま、探り探り。
もちろんね、それは周りも男の人が珍しいとかそういうのもいっぱい
ある、まあ、それはオタクの人はね、ある種サインいっぱいあるから、
うん、そうそうそ
う、ああ青推しなんだとかってやるわけでしょ。
それがあるんで、うん、もう分かりやすいですよね。自分 のポイントはここですって示してるから。会話って難しいですね。
みんなどうやって会話してるんでしょうね。
そんなことを言い始めると会話できんようなできからね。あんまり何も考えん方がいいんですけどね。でもびっくりするぐらい本当にそのビジネス本のとこ行ったら会話の本山ほどありますよ。相手を飽きさせないとか、最初の10秒で好印象を得るとか、第一印象が全て的なやつとか、とにかくそればっかりですよ。
まあ、ビジネス本を本当にビジネス書のとこ行くと、うん、頭クラクラしますよね。
そう、下半分は金のことですしね。あとは何でしょう、ひたすらメモしろとか勉強の仕方とか、
そう、アウトプットが大事だ、
アウトプットが大事だってひたすら言ってますよね、うん、ずっとアウトプットしてますけど、
何も起こらないですよね、うん、
まあ大してインプットもしてないから、水増しアウトプットなんですけど
薄めて
言ってるだけなんですけど、いやアウトプットでそんな偉いかっていう。どっちかというと僕らアウトプットに追われてまがいもんも仕入れてるみたいな感じじゃないですか。
そうですね、
うん、アウトプットのこう追い回されるとちょっと大変になってくると思うので、あんまりおすすめはしないんですけどね。
うーん、
でもアウトプット大全みたいな本売れてますからね。
あるあるある。あれ買ってみようかなと思いましたけど、
もう買いましたけど、
買いました、
買ったけど、あれはどうだろうね、あれ、ああいうのって、
はあって、そうだろうねって、う
ん、まあ発信するのはいいことだよねっていう、まあそういうのも全部ほとんど僕の場合はほら半分ラジオのネタやと思って買う、うん、だから買えるわけであって、まあね、普通の人買えないですよあんなもん。そないにね、アウトプットとかなんかこう会話とか大変ですね今の人。とにかくもうビジネス書行ったら死ぬまで勉強せなあかんみたい。
なんかね、日本人は学びが少ないって言われてるらしいですからね。
そんなに勉強してませんか日本人。そん
な勉強してないみたいですよ。7割、社会人の7割は勉強してない。
だからなんか勉強したらもう1割の勝ち組にはすぐ入れるみたいな。
そんなことないやろ
って
勉強って、まあ、仕事やっていく上で勉強はいろいろありますけどね。
そうだからよく日本人の生産性が低いみたいな話もようするじゃないですか。そんな低い。
まあ会議が長いとかね、結論出さないとか、そういうのは多分往々にしてあるのかなと。
もちろんそういう意味で時間あたりの生産性は低いっていうのはまあ否定はしないんですけど、なんかこう国民全体の生産性がどうたらとか、生産性っていう、生産性ってどこで一体計算してんの。
まあ
単純に売り上げと時間をこう割ってやって
る、労働時間と割ってるんじゃないですかね。まあそれはね、奴隷文化が成り立ってた欧米での話っていうのもあるわけじゃないですか。
まあまあね、そうか、
そりゃそうだろうって、まあ、って言うだすと多分まあまあ何も発展性もないから言っちゃダメなんでしょうけど、
まあビジネスコーナーはまあラジオのネタにすんのやったらまあ言ってもらっても全然構わないですけど、
本当に真に受けちゃうとしんどいですよね、
うん、まあそうだってね、横の医療のコーナー行ったら何食うたらええねんみたいな話になるじゃないですかだからもう分かんないですけどね、もうありとあらゆるもんがいっぱいあるんで、まあでもまあ自分は会話が苦手、まあ苦手とか言うと
嘘つけって言われちゃいます
ね、って言われるかも分かんないですけど、でもまあ半分は本当ですね、やっぱり思いますね。苦手っていうか、だんだんとジェネレーションギャップもあるし、いろんなことでちょっとズレを感じますね。
いや、もう何よりもね、めんどくさいんですよ。 考えるのが、は
い、言っちゃいましたね。
もうでもそうでしょ、ぶっちゃけ、
まあ、ぶっちゃけそうなんですよ。
大体そんなどうでもいいしみたいなのがあるじゃないですか、
ま、ほとんど9割方そうですよ、
うん、
入ってくる話のもう9割以上がどうでもいいって話ですよ。でそれを楽しめるかどうかだけの話ですからね。
まあ人にね興味があるかないかだけのところもあるし、
うんうん、まあおそらくでも若い子の中でもおそらく興味ないんだと思いますよ、人の話なんか、うん、でもそこはまあお友達として共感してあげたりとかしてるんでしょうけどね、
うん、
まあ俺らでもその必要がないじゃないですか、もう
今更ね、
友達いらんしみたいな感じだし、
うん、
だから思んないでしょうね、もう会話が。
まあでも無理やり合わせてね、楽しくないのに、うん、超ウケるとかっていうのも、
うん、まあそれはそれで痛いおっさんやからね、
辛いですから、
うん、
まあ佐野さん悩んでるっていうのはよくわかりましたよ。
まあそういう職場ですからね。
なるほどなるほど。
喋、
るのしんどいでしょ
今。
うん、
今は別に、
まあ、大丈夫ですか。
今は全然大丈夫です。ただまあたまにありますよ、普段そういう職場の人と喋ったりとか、そういう関係ないところで喋ったりとかするときに、
うん、
あのこの辺早終われんかなみたいな、
大体の会は早終わらんかなって思うとき多いですね。
うん、
うん、
あ、まあでもあのその職場の中で誰かと誰かが議論してるときとかあるじゃないですか、
うん、
あの時は本当に思いますね、早終われってこの無駄な時間返せって。
いやあんまりでもそれをやりすぎると、
うん、
なんかねうるさいからちょっと別でやってくれたらいいのになって思うときもあるし、
うん、でも逆にでもこれも必要やなって思うときもあるんですよ、
うん、
この上でまあお互いその分かり合えたら仕事がうまくいくのかなと思ったらこれもいるのかな、でもそこに俺はいらんやろみたいなまあでもね会議長いんです、
うん、
会議が長いのは確かなんです。じゃあお前はラジオをちゃんと30分で終わらせられるのかって言われたら終わらせられないんです。
それでは皆さんおやすみなさい、さよなら